innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
みなさんこんにちは。
みなさんこんにちは。
です。
みなべです。
はい、というわけでカルティベースラジオのマネージメントラジオやっていきたいと思いますが、
やっていきましょう。
はい、ちょっと収録空いちゃいましたね。久々ですね。
いやー、そうなんですよね。ちょっとこれね、なんか年始のキックオフの後のちょっといろいろね、なんか戦略考えたり合宿やったりとかでね、ごたついちゃってね、ちょっと数週間ディレイしちゃったんですけどね、ちょっとまた戻っていけたらと思ってるんですけどね。
耳ぐりがちょうど3月期初なんで、はい、2月が期末で、で新しくこれから合併後の第3期がキックオフしたんで、結構それの期末と期初のいろいろ事業計画立て直したりとかいろいろ、
いやーめちゃくちゃ甘読みしてたんだよな。なんかキックオフ総会してその準備でよしこれ一段落抜けたぜって思ったら、はあ、そうか今月も結構ね大変なんだなと思ってバタバタめっちゃして、うん、やりやっとりしてるんですけどね。
そうですね、まあどっかで前も言ったけど、はい、このワンオンワン枠でやってるから経営アジェンダが山積みだとラジオが取れないっていうね、
はい、そうですね、そういうね、はい、バッドパターンがあるんですけれどもまあでも今日はね楽しんで話していきたいなって思ってるんですけれども、はい、
お待ちかねの続きですね。
はい、続きです、ついに続きです。
はい、これ一部の人には多分人気シリーズになってるなりつつあると思うんですけど、まあ、はい、少年漫画の主人公って言ってきたけど前回主人公じゃないキャラも出てきたけれども、まあ、漫画キャラから、まあ、経営リーダーのね成長段階発達段階を探るというのをやってきてますが、今日は5人目ですね。
はい、はい、今日は5人目なのか5体目なのかが定義が謎なんですけれども
引き目なのかね、
はい、今日の方お方はドラえもんのドラえもんさんでございます
ドラえもんか、
少年ジャンプじゃなくなっちゃったっていうね。
そうっすね、はい、いやまあちょっと新しいなんか感じでワクワクしつつも、ちょっと僕今正直不安です。
何が不安なんですか？
いや、なんかこれまで八神ライト、悟空、剣心、ポップってもう僕全員すごい好きなキャラだったんで、すごい好きな漫画、はいはい、すごい好きなキャラだったんで、なんかすごい熱量を持って問いかけとか考えられたんですけど、
はい、
ドラえもんかっていうい
やでも僕もそうですよ。ドラえもんについてじゃあめちゃくちゃ詳しいかっていうと、概念としてのテンプレート的なドラえもんしかそんなに知らないんで。
そうっすよね、人並み程度、はい、
人並み程度の一般教養のドラえもんくらいの知識っていう感じで話していけたらなっていう、リスナーに寄り添いながら話してるのかなって思いますね。
あ、でもいいと思います。なんかこれまでのシリーズ結構なんか SNS 反響あったから、なんか、うん、そうそう、一向に出版のお声掛けが来ないんですけどなんか知人の編集者の方にはこんなやってるんですよって言ったら、はい、いやなんか一個も読んでないのでわかんないんですよねって言って、そもそも漫画知らなくてシャットダウンされてたけど、はい、ドラえもんなら多分ほとんどの人が知ってるはずだから、今日は広げられるかもしれないですね。
そうですね、ドラえもんがもし刺さったら味を占めて急にのび太のリーダーシップとかスネ夫のリーダーシップとか言い出し始めるかもしれないですね。
はい、
そんな感じでやっていこうと思うんですけれども、まあ例のごとくドラえもんのリーダーシップがどういったものかっていうお話をまずします。でその後にドラえもんさんに問いかけてリーダーシップをより拡張していくならどうすればいいのかっていうことを考えていきたいんだけど、今まで全2回で前後編で分けてやってたんだけれども、ちょっとドラえもんさん膨らませられるか分かんないから1回に収めるイメージでちょっと話していこうかなって思ってます。はい、でドラえもんさんなんですけれども、あのね前回はポップさんだったわけじゃないですか、大の大冒険の、うん、で大の大冒険のポップのリーダーシップがより拡張した人が僕はドラえもんさんだと思ってるんですよね。
すごいですね、はい、そうすごいですね、ポップさんにいるとは。 はい、
そう、あの矢神ライトを超えた悟空さんを超えた、あの剣心さんを超えたポップさんを超えたのがドラえもんさんであるという提言をしたいなって思ってるんですけど、
はい、対応したいわ、はい、それだけでも
対応したいですか。あの聞いてみて、あの聞いたらドラえもんさんをあの採用したくなるから、役員に迎え入れたくなるから聞いてほしいんだけれども、あのポップさんの課題って、まあ、彼自身はすごいオーセンティックで、彼がいることによってチームが、まあ、非常にナラティブになって、まあ、共にこう向き合うチームになることができるんだけど、彼自身のリーダーシップの再現性が薄かったりとかすることによって、まあね、ポップの周りの人たちはすごい自己犠牲的な、ちょっとあのオーセンティックじゃない人たちになっちゃってるよねって話をしたんですよね。で、ドラえもんさんはその再現性を手にした人なんですよね。
おお、なるほどね、
うん。そう、再現性を手にした人なんですよ。あのね、再現性を手にしたっていうか、もう逆に言うとね、ドラえもんの周りはね、ポップだらけなんですよ。
ほうほうほう。
そう。のび太はね、ポップ的なフレームであるっていう、ドラえもん の, あの作られた組織や場の環境においてポップ的な振る舞いの学習をしているっていうことを逆に提言したい。
なるほどね、なるほどね、
はい、そうそうそうそうそう、あのまずここでね、ドラえもんのお話のテンプレートがあるのをお話ししたいんですよね。だいたいあののび太くんね、のび太くん、あの学校でね、なんか問題が起きるんですよ。テストが悪かったとか、あとテストが悪くて先生が嫌だとかね、ジャイアンとやれ揉めたとか、スネ夫に何か自慢されたけれども仲間に入れてもらえないとか、しずかちゃんとできすぎくんがなんか2人で遊んでる中に入れてもらえないみたいな感じになって、そこにあるのは人間性の問題なんですよね、のび太くんの、
うん、
そう、本当はのび太くんがそこに対して対話的に振る舞ってちゃんとステップインして、なぜジャイアンさん、あなたはそんな風なのかっていう、ちょっと私はこういう風な状態なんだけどっていうことをしないんですよね。対話しないんですよ。でそれをもう逃げ帰ってきてステップインしないまんまって、ドラえもんみたいな感じ、助けてドラえもんみたいな感じになるんですよね。でドラえもんからフィードバックが絶対あるんですよね。いやそれはだから君はみたいな、ちゃんとこうしたのかいみたいな言うんですよね。でもそんなこと言ってもドラえもん難しいんだよみたいなことを言うと、しょうがないなのび太くん、てってくでってってんてんてんってアイテムを出されるんですよね。急に出されるんですよ。でこれをあの道具があるからうまいこと使って場を乗り越えなさいって渡されるんですよ、ミッションをね、機会を渡される、オプチュニティを渡されるわけですね。でそれを用いながらあのね、こう場をね、なんか向き合おうとするんだけど、すごいハウレベルでなんかやり返したり仕返したりとかするんですよね。なんか道具の使い方がうまくない、とりあえずやってみるけど、でそれで成功し体験したり失敗体験して、失敗体験したら最後にのび太くんとかが偉い目にやって、ドラえもんと全く君はみたいな感じになってリフレクションして終わる、教訓を得て、うんうん、まさに経験学習じゃん、デューイじゃん。
そうですね、うん、
そう、経験学習をぐるぐる回すっていう感じなんですよね。あのね、これね、ドラえもんの職業をご存知です？
職業あるんですか？
職業あるんですよ。あのね、名称を明確に忘れちゃったんですけど、ネットでドラえもん職業って検索すると、多分ね、なんかね、なんとか児童教育なんとか館みたいな、なんか子供を育成するっていうことを目的にした職業なんですよね。
特定意思薄弱児童監視指導員、うん、
そうそうそう、そうなんですよ。そういう、実は彼ね、そういう職業なんですよね。
意思薄弱な児童を監視指導する仕事だったんだ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
はい、
だから意思薄弱な児童を監視して育成して育てるのが彼の実は仕事なんですよ。
なるほどね。
だからさっきのテンプレートって実はドラえもんに仕組まれたものなんですよね。
なるほど。
そうで、これさらにドラえもんがどういうミッションを持った人なのか、持ったロボットなのかっていうことをあのお話しするんだけれども、あのね、 のび太くんなんだけれども、ドラえもんが来る前の時代においては、ね、ドラえもん未来から来てでそれによってのび太くんの人生が変わるんだけど、その人生が変わる前ののび太くんがどういった人だったかっていうと、こう会社に入れなかったんですよね、社会人になって。でそれで自分で起業したんですよ、
はいはいはい、
で自分で起業してそれなりに大きくしたんだけれども、なんか会社で花火やったとかどうとかで、なんか結果的になんかオフィスが燃え上がったりとかして、でいろいろあって倒産するんですよね。でその時の倒産の借金があまりにも大きすぎて、3代先の孫かひ孫の時代まで借金が返しきれない状態になっちゃって、でそのひ孫かその先の孫のせわし君まですごい貧困に苦しむようになったから、ドラえもんを用意してドラえもんをのび太くんに送り込んできて、ちゃんとのび太くんが人間として熟達しながらちゃんとした社会人になってお金を稼げるようになるように人に育成するために送り込まれたのがドラえもんなわけですね。
起業させないためのあれだったんですね、介入だった。
起業させないためなのか起業にうまくいかせるためなのか分かんないけれども
ど、ね、まあ、そうまともにしたかったわけですね。
そう
なるほど。
でっていうのがあって、まあ大人になったドラえもんが来た後ののび太くんは立派な成人男性になられて、お仕事もうまくいくようになってね、よかったねちゃんちゃんっていう話なんですよね。だからドラえもんはね、実はのび太の変容をするためにああいうフレームを用いてるんですよね。でさっきのフレームに戻ると、なんかいろいろ関係性の問題があって、でそれで道具を用いて自分で経験学習をしてリフレクションしてっていうのをめっちゃ大量にさせまくってるんですよね。だからもうなんかある種会社内で機械を作り出して、もうそれを渡した上でチャレンジングしてみて失敗したり成功したりして、でその経験暗黙知を貯めたことによってリフレクションを促して成長変容をコーチングし続けるっていうフレームなんですよね、ドラえもんのやり方、やり口的にね。ほらなんかすごい急に優れた感じに見えてきたんじゃないですか、ドラえもんが。
まあ、育成担当者としてはすごい、
はい、
フレームというかケイパビリティがはっきりして、はい、しかも、
はい、
足場掛けの道具を大量に持ってるっていうところも含めて、
そう
指導員ですね。
そうなんですよ。だからそういうふうな見立てレンズをしっかり持った上で、さらに自分の中の知識や技術をいろんなアセットを大量に持っていて、状況に合わせながらそれをこれをやってみなさいって渡して、で経験学習をするっていう、そういう足場掛けをする人がドラえもんさんなんですよ。
なるほどね。
はい、
道具はなんか未来のこうハックされた技術で問題を解決するというよりかは、まあ道具を足場にしながら経験学習をのバリエーションを増やすためのツールなわけですね。
そうなんですよ。もう一つあるんですよ、ドラえもんさんよくできてたことがあって、彼年に1回映画あるじゃないですか、そこで非日常体験でのび太くんだけじゃなくてジャイアンとか、しずかちゃんとか、スネオとかを連れて、ね、古代の恐竜時代に行ったりとかね、時には宇宙に行ったりとかね、別の惑星に行ったり、過去に行ったりとか、魔法の世界とかに行って大冒険するんだよね。で、その時の天丼的な、鉄板的なフレームがあって、ドラえもんが四次元ポケットをなくすっていう事件が大体起きるんですよ。4次元ポケットをなくすっていう事件がある起こるんですよね。でさらにその中でだいたいいつもってなんかドラえもんって傍観者的だったんですよね、普段の話だと。ジャイアンとかと揉めているのび太くんがいたら、いや本当はそこに対してファシリテーターとして入り込んで対話を促すとか、そういう方法もあると思うんですよね。でも映画版のドラえもんはね、ファシリテーターなんですよ。
そうなんだ。
映画版のドラえもんはね、ポケットなくしたんだけど、その代わりに今の問題状況とかをめっちゃみんなに語ったりとか、みんなをエンパワーメントチアアップしたりとか、ファシリテーター的に振る舞って、ミッションで 我々今こうやっていこうみたいなことを語ったりするんですよね。
そうだ
ね。ヒョアップしたりしてるんです。結構名言が多いんですよ、映画版のドラえもん。で、それに触発されてなのか、あのよくネタで言われるのが、映画版のジャイアントスネ夫が急にいいやつになるっていう。
ああ、なんかそれはよく聞いたことありますね。
綺麗なジャイアンだって言われたりするんですけど、うん、それもそうなんですよね。だからちゃんと対話だったりミッションがあったり関係性があったらめっちゃ協力し合うんですよね、あの人たち。だ普段もちゃんとそうしてたら、あの映画版の綺麗な状態でいいチーム状態なんじゃないかみたいな感じですけれども、でもちゃんと定期的にあのドラえもんが入り込んでそれを支援して、のび太くんの経験学習だけじゃなくって、ジャイアンやスネ夫やしずかちゃんの支援とかもしてるんですよね。でチーム作りをやって、で映画版ののび太くんはだいたいめっちゃステップインして、何かを勇気を振り絞って頑張って努力して悪者とかに立ち向かって成功体験を積むっていうことを定期的にやってるんだよね。っていうのも組み合わせながらやってるんだよ、ドラえもんさん。
なるほど。
そう、道具に頼らず対話と自分がステップインリーダーシップを築くことによって成功体験を築くっていうことを毎年年に1回毎年ずっとやり続けてい
やすごいですね、確かに。まあ
すごい
ですね。でよく晴れの組織開発と毛の組織開発、晴れと毛の両輪でやるの大事みたいな話ありますけど、毛の方は、まあ、道具という仕組みとツールを使って経験学習を行って出入り入れ回して、晴れの場ではちゃんと自分がリーダーシップを取って介入してチームビルディングをして関係性を見直すみたいなことを往復してるわけですね。
そうなんですよ。
すごいな。
すごいでしょ。急になんか優れた経営者であるかのようにドラえもんが感じられてきたんじゃないですか。
人材開発組織開発担当者でお招きしたいですね。
そうなんですよね。
なるほどね。
そうっていうのがドラえもんなんですよね。だから優れた知識や技術を持ちつつ、それを経験学習的に普段機会を渡しつつ、ちゃんと自分自身がファシリテーターとなって全員集めて、でミッションを語ったりエンパワーメントしたり、あのね、チームの関係性をより良くしたりっていうことも全然やっちゃうっていう、うん、なんか超お手本的なリーダーシップですね、
うん、
でもなんかちょっとちゃめっ気とかもあったりして、あの自分自身でなんかちょっとね、こう自分自身もちょっと楽しんだりとかチームで入り込んで結構フラットなんですよね。上下関係がそこになくって、もう友人なんですよ、ドラえもんのび太静香ちゃん、ジャイアンとかってね。だからあのポップのフレームを再現性を用いながらできるようになりながら、みんながオーセンティックな状態やシェアドリーダーシップな状態を作れるっていう方って感じです。
なるほどね。
はい、
なるほど。だからまあポップより一段階上に、
そうなんですよね。はい、そうそうそうそうそう。
いや、めちゃめちゃケイパビリティはよくわかりました、
うん、はい、そうなんですよ。これあの膨らま安西さんから膨らましのコメントがいつもみたいに来なさそうだから問いかけの方に移ろうと思うけどいいですか。
はい、あ、いいですよ。でもなんかその、
え、膨らませられる、
あ、膨らますっていうか、まあ、問い、これからその多分ドラえもんをどうやって勝手に育成するかとか、はい、話に行くんだろうなと思うんですけど、
はい、
あれですね、あの、なんだろう、なんかドラえもんっていうフォーマットはすごい好きだし、よくできてるし、うん、なんか愛情深いなと思うんですけど、
はい、
ドラえもん自身をめっちゃそんな好きになれないな、まだっていう感覚があります
ね。あのね、そうだよね。あのね、そうなのよ。それが僕のね、課題感として提示しようとしてはことなんですよ。
やっぱそっちの、その辺なんですね。ちょっと言って
や、そうなんですよ。あのね、まず、リーダーシップの彼の課題感の提言をするなら、一つ目は、やっぱりね、超常現象すぎるんですよね。でもこれね、あるのよ。あるの。すごい、めちゃくちゃ素敵で、ナラティブな気もするし、彼の場合、周りってポップみたいな人がすごいあるね、いいカルチャー作るよねっていう経営者の方っていらっしゃると思うんですよね。なんか好きみたいな。でもなんか、 あの人人間じゃないのではみたいな、なんか状態に、なんか別の別格の神の人みたいになっちゃってるケースってあったりしていて、すごい素敵なリーダーシップの分かるし共感するんだけれども、でもなんかどこか距離をすごい感じるみたいな、なんかこう、まあ彼の場合ロボットなんだけど、そりゃそうなんだけど、
そうそう、
本当に人かなみたいな感じをどこか感じてしまうっていうのが一つ目の問題設定ですね。
はい、
うん、一つ目の問題設定ね、はい、で二つ目の問題設定もあるなって思ってるんですよね。ある種ドラえもんってなんか彼の世界観ってもうすごい完成されきってると思うんですよね。でその中にいる人たちってまあのび太とか静香ちゃんとかすごい楽しいと思うし、その中でまあステップアップして経験して成長変容もしていくと思うんですよね。で実際にのび太くんとかもすごい幸せな家庭築くようになったりとかすると思うんですよ。でやっぱり会社組織とかあの数千とか数万人とかなんかそういう規模感の経営層とかになってくると、まあ、ドラえもん的なリーダーシップって必要だと思うんだよね。ちゃんと一つの社会をしっかり作り上げていくっていう、なんかそういう姿勢って重要だし、その中でどういうふうな営みが行われるのかっていうことを想定しながら、ちゃんと組織構造、カルチャー、システムとかを作り上げていき、社会を生み出していくって、めちゃくちゃ大切なことだと思うんですよね。で、ドラえもんの観点としてもう一つは課題設定があるのが、今の話で、そこに、どんな哲学や倫理観があるのかっていうことですね。
はいはいはい、
これすごい重要だと思う、経営リーダーに重要だと思っていて、やっぱり彼の多分作り出す社会ってすごいハッピーだと思うんですよね。でもやっぱりダークサイドドラえもんになった時に、なんかそこが崩れ落ちてしまった時に、その社会にいる人たちって本当に幸せなのかっていう問いは持つ必要あるんですよね。本当にそれって幸福なのかとかね、本当に人間としてあるべき姿なのかっていうことは考えていく必要があると思うんですよ。ここまでの力を得た人であればですね、うん、やっぱりこれくらいの力を得た人ってね、やっぱり新しい人間社会における良さって何だろうっていうことをちゃんと問いを立てながら考えて前進をさせていくっていうことをなんか持つべきだと思うんですよね。じゃないとなんかこう停滞しちゃうっていうか、社会がいつの間にか悪化しちゃう可能性があるからね、
うん、
なんでちゃんと例え適当に言うんですけれども、例えばダイバーシティとか多様性って大切だって言うじゃないですか。でもそれって根源をたどると、誰かが倫理観とか哲学として今後の人間社会、人類はこうあるべきであると提言して、でその中でそれに準拠しながら、確かにそうだよねってみんなで受け入れながら大切にしてきてると思うんですよね。だからやっぱり人類を代表するリーダーになるには、人類としてこれからはこうあるべきじゃないかっていうことをちゃんと提言、新しい倫理観を次に打ち立てていかないと、やっぱり人間社会の幸福って停滞しちゃうと思うんで、それをやるべき責任が僕はドラえもんにはあると思ってます、これだけの力があるなら
なるほどね。
ただそれを考えてるようには見えないんで、
はい、
なんかそれもあってなんかちょっと機械的な感じに見えちゃうっていうのもあるのかなって思うんですよね。っていうのが僕の考えるドラえもんの課題設定です
いやでもめちゃめちゃ僕がさっき感じてた課題設定と、ちょっと僕が想起してた言葉とちょっと違いますけど、ほぼほぼ一致してんなと思ってて、
うん、
なんかやっぱさっき好きになれないって言い方したんですけど、
うん、
やっぱまあ仮にドラえもんに入ってもらってこう任せるとしたら、なんかなんだろうな、この特定の組織とかを任せて、そこの干渉範囲で人材育成とか組織開発をやってくれそう、めっちゃ安定的にやってくれそうなイメージは湧くんだけれども、やっぱ入ってくるからにはやっぱり一緒に成長し合える仲間でいたいし、なんかその経営をもし担うとしたら、今みなべさんがおっしゃった通り、どういうその社会を作っていきたいのかっていうところに そのケイパビリティをどう役立てたいかっていう、なんかそのミッションに対しての多様な経営チームとしてのこうコミット、意思みたいなのがないと難しいなって思った時に、なんかドラえもん自身がなんか成長目標とか学習目標とか学習課題を認識しながら学んでる感じがそんなにしないっていう。
あ、そうですね。
はい。だからなんかそのルーティンとしてもうその構築されたアセットとケイパビリティと、多分ドラえもん自身も暗黙知が相当多分あって、のび太の報告にだったらこの道具だなっていう、そのドラえもんにしかできない暗黙知とかもあると思うんですけど、なんかこの先ドラえもん自身がどうなっていきたいのかっていう、なんかキャリアビジョンがあんまり見えない、なんかミッションを遂行してる感が多分強いから、なんかミッションを与えてあげないと、はいはい、なんかハイパフォームしなさそうっていう感じがややして、
はい、
なんかそこに対して、
そうなんだよね。あのこれ経営リーダーの僕罠だと思っていて、経営リーダーとかも例えば上場したりとか結構な規模の会社さんとか数千数万人とかになってくると結構ルーティン的になってくるんですよね。自分の成功体験、成功法則みたいな経営原則がなんかもう固定化されてくる時があって、自己変容性みたいなのを失われちゃう時があるんですよね。でなんか自分の中の世界の中の箱庭的な感じでなんかそれを動かし続けるみたいな状態になっちゃう時ってあって、それってまああのやっぱりそれを突破するためには改めて自分自身のアイデンティティを崩しながら自己変容を常に自由自在にしていける状態になるっていうのがめちゃくちゃ大切なのかなって思うんですよね。うん、それは結構壁になっちゃうことが多い。
ああ、そうですね。だからあの経営人材として上がってる感じがしてるって感じかもしれない。
あ、そうなんですよね。なんかイメージつくよね。ちょっと上がってる感じのおじさん経営者って感じするよね。
ちょっとね、あんまり言うとあれですけど、そうですね。
はい。
だからなんかあの外部経営パートナーみたいな感じでアドバイザリー的になんかこうやってもらうにはいいかもしれないです。
あ、そうですね。
なんかここちょっとあの、はい、お任せするんで頼みますみたいな。
はい。
なんかこう一緒のビジョンミッション達成するためになんかこうやっていくっていう意味には、なんかもうあの多分ドラえもんを採用面談するとしたら、その中で多分なんかある種その感覚も伝えたりとかしながら、一緒にアンラーニング、学習者になりながら一緒にチームを作れる仲間なのかみたいなフィードバックだったり問いかけをするような気がするんですよね。やっぱその時に南さんが2個目の話って言ったのが結構重要だなと思ってて、で、なんだろう、今南さんも僕も別々のフィールドで経営人材育成という ものに向き合って実践してるじゃないですか、はい、クライアントさんの先とかで、はい、で僕の場合こう大きい会社さんの経営人材抜擢とか育成みたいなところをお手伝いさせていただいたりするんですけど、やっぱそこでも同じような壁というか、こう事業長とか組織長として割と完成されて優秀なんだけれども、そこからもう一段階経営人材経営幹部にこう上げようとしたときに、やっぱその哲学の不在だったりとか、なんかその何のためにこの会社が存在しているのかっていうことに向き合えない。事業は推進できるんだけれども、会社の存在意義を自分の言葉で語れないみたいなところが結構壁になることが多くって。だからなんかそういう意味で、ドラえもん自身が作りたい世界もそうだし、なんか回り回ってここまでいろんな実践されてきたと思うんだけど、この4次元ポケットの中の道具っていうのはなんかどういう意味と意義を持ってると思うのかみたいなこととかをなんか問うて、なんか哲学的な思考を促す壁打ちが一定し必要だなと思いましたね。
そうなんですよね。なんか案外その流度感で考えたりすることってなかったりするからね、うん、で数千とか数万人とか集団のリーダーシップを図ろうとすると、ぶっちゃけもうそれ本当に一つの社会とかちっちゃい国家みたいなもんだからね、ちゃんとその振る舞いに適したリーダーシップみたいなのがどうしてもね、やっぱり発揮するには必要なのかなって思いますね、
うん、 はなんかある種モードチェンジのきっかけが必要っていう感じかもしれないですね。もうパフォーマンスが最大化するとこにもう自分の芸風が最適化されてきてるから。
ああ、そうだね。
なるほどね。いやー、面白いですね。ドラえもんもね。
そう。
でも毎回勝手に採用育成する前提で話してますけど大丈夫ですか？
はい。いやまあな、
え？何様なんだ感を毎回出てるけど大丈夫ですか？
やっぱりね、自分のことは棚上げしないと、こういうのって何も語れなくなっちゃうんでね。ね、はい。我々自身もちゃんとね、リーダーシップは高めていくように学習する前提であるっていう、はい、ね、そうですよ、自分たちの芸風を常に崩しながらやっていくっていうのが、まあ、ドラえもんさんのね、学びとしてもあるっていうことは分かったんでね、だから我々自身も、いや、ドラえもんも重要なのがやっぱり、共に変容する、共にフィードバックし合う目線、一人でなんかこう、世界作るんじゃなくて、表変容していく感覚みたいなのがめっちゃ重要だと思うんで、ね、我々自身もお前コンフォートしてないかっていうのを積極的に言い合うようにしてやべ芸風が固まりつつありましたっていうのをちょっとね、
そうですね、
意識しながらやりたいですね。
そうですね、まあ我々耳ぐり自身もなんか、はい、僕やみなべさんよりもある意味経営実績経験が多い人がジョインしたりとかも今後も増えていくでしょうから、
そうですね、
自分を棚上げしつつ一緒に学び合えるためにちゃんとその人の発達課題とポテンシャルに向き合うっていうのをちょっと、
はい、
していかないといけないですね。
やっていきたいですね。はい、
そんな観点で次回もっと手強い感じがしますけど、
はい、ドラえもん、そうですね。はい、じゃあドラえもんのそれを突破した人は誰なのかっていうのをね、お楽しみにしながらね、ちょっとお待ちいただけたらなって思っております。
はい、じゃあ今日はこんなところにしたいと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。